しい歌を主に向かって歌え、主は驚くべき御業を成し遂げられた。右の御手、聖なる御腕によって主は救いの御業を果たされた。この招きの言葉に、主イエスキリストが私たちに教えてくださった祈りの言葉、主の祈りによってお答えしたいと思います。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。聖書の言葉をお読みいたします。新約マタイによる福音書第25章31節から46節、新約の50ページになります。マタイによる福音書25章31節から46節。人の子は栄光に輝いて天使たちを皆従えてくるとき、その栄光の座につく。そしてすべての国の民がその前に集められると、羊飼いが羊とヤギとを分けるように彼らをより分け、羊を右にヤギを左に置く。そこで王は右側にいる人たちに言う。さあ、私の父に祝福された人たち、天地創造の時からお前たちのために用意されている国を受け継ぎなさい。お前たちは私が飢えていた時に食べさせ、喉が渇いていた時に飲ませ、旅をしていた時に宿を貸し、裸の時に着せ、病気の時に見舞い、牢にいた時に尋ねてくれたからだ。すると正しい人たちが王に答える。主よ、いつ私たちは飢えておられるのを見て食べ物を差し上げ、喉が渇いておられるのを見て飲み物を差し上げたでしょうか。いつ旅をしておられるのを見てお宿を貸し、裸でおられるのを見てお着せしたでしょうか。いつ病気をなさったり牢におられたりするのを見てお尋ねしたでしょうか。そこで王は答える。はっきり言っておく、私の兄弟であるこの最も小さい者の一人にしたのは私にしてくれたことなのである。それから王は左側にいる人たちにも言う。呪われた者ども、私から離れ去り、悪魔とその手下のために用意してある永遠の火に入れ。お前たちは私が飢えていた時に食べさせず、喉が渇いた時に飲ませず、旅をしていた時に宿を貸さず、裸の時に着せず、病気の時牢にいた時に尋ねてくれなかったからだ。すると彼らも答える。主よ、いつ私たちはあなたが飢えたり渇いたり旅をしたり裸であったり病気であったり牢におられたりするのを見てお世話をしなかったでしょうか。そこで王は答える。はっきり言っておく、この最も小さい者の一人にしなかったのは私にしてくれなかったことなのである。こうしてこの者どもは永遠の罰を受け、正しい人たちは永遠の命に預かるのである。祈りをいたします。ご復活の主イエスキリストの父であり、私たちの父となってくださった天の父なる神様、このイースターの朝を私たちにお与えくださったことを心より感謝いたします。日曜日になれば当たり前のように この会堂に集まり、当たり前のように友と顔を合わせ、当たり前のように賛美し礼拝し、また当たり前のように送り出されていきましたが、この朝はそれが少しも当たり前のことではなかったこと、まことに私たちはあなたの支えなしにはほんの一瞬も持ちこたえることのできない貧しいものであることを教えられる日となりました。私たちの肉体は弱く、また心も同じように脆いものです。自分で立つ力はなく、あなたの注ぎ込まれる一息ごとの許しと命の霊がなければ、罪と滅びへと向かうほかないものであることを思い知らされます。主よ、私たちを憐れんでください。自分の意志と力であなたなしで生きていけると思い込んでいた罪とともに、また自分の意志と力であなたを礼拝することができると思っていたその傲慢の罪を許し憐れんでください。私たちは洗礼を受けた者も受けていない者も、あなたの憐れみなしにはこの場に身を運ぶことすらできないものであります。けれどもあなたには恵みがあり、あなたは私たちを深く憐れまれるお方であることを知っています。私たちが貧しければ貧しいほど、弱ければ弱いほど、あなたはその支えの御手を一層力強く働かせてくださることを信じています。どうか今日この会堂に集い、イースターの礼拝を祝うことを控え、自宅で礼拝を捧げるように呼びかけた私たちのこの教会を憐れんでください。もしもその私たちの呼びかけが誤りであったならば、私たちの罪をお許しください。そしてまた私たちの過ちからも最善のものを生み出すことのお出来になるあなたの創造の御業によって、この過ちをも良いものへと作り変えてください。今この時も世界中を覆う病と格闘している人たちがいます。闘病する者、祈って待つほかない家族、感染の危機に身をさらしながら治療に当たる医療従事者、それを支えるために寸暇を惜しんで医療機器を提供しようとしている会社、工場、それらの人々の家族を支えている保育関連施設に働いている者たち、また自粛のゆえに客足が絶えてしまったことをじっと辛抱している中小の事業主、すべての者の生活を支える食料品店の店員たち、それらのことをうまく組織し運営していくために奮闘している為政者、現場の職員、それ以外の目には見えない小さな奉仕を、例えばただ家にとどまるという奉仕を続けようとしているすべての人を憐れみ、慰め、力づけ、お守りください。しかしまたこの騒ぎの中に埋もれながら、以前から変わることのない苦しみ、悲しみ、貧しさと不安に生きている者たちがいることがも覚えます。どうぞ今は覆い隠されてしまっているように見えるその者たちの苦難と涙をあなたが数え続けてくださいますように、私たちもまたその苦しみを忘れることなく覚え続け祈り続けていくことができますように。出口の見えない不安の中にいながら、私どもは今日イースターを祝います。主はよみがえられた、まことによみがえられた。無制限な終わりと見える地の力の前でさえも、あなたのにとってはそれは永遠のものではないこと、しかもそれはただ永遠なるあなたと御子にとってではなく、この私たちとこの世のためにもこの死は永遠のものではないことは確かなことだと、そのような良き知らせを私たちに賜ってくださったことを今朝も思い起こすことが許されています。この世はすでにキリストがお蘇りになられた後の世界であります。滅びが包み込んでいるように見えながらも、そこには大きな風穴が開けられ、そこから命の息吹、精霊が吹き込み、 私たちがこの暗闇の中にあっても深呼吸できるようにしてくださっている世界であります。なお深い闇の中にありながら、すでに差し込んでいますあなたのもたらす命の光に気づき、それをまた屋根の上で言い表す教会としてください。そのために説かれる御言葉を語る者、聞く者を清め、あなたの臨在をこの教会が指し示すことができますように。この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。使徒信条を持って私たちの信仰を言い表します。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。イースターおめでとうございます。改めて教会の古いイースターの挨拶をしたいと思います。主はよみがえられた、まことによみがえられた。私ども教会の希望はこの復活にかかっています。この復活によってこそ、十字架による救いは真実の神の力であったことが証しされるのですし、またそれだけではなく、このキリストのご復活がただこのお方だけの特別な事柄ではなく、この私たちのための復活であった。私たちもまた死して後滅びずに復活の命に起こされるのだと、その希望の根拠であります。教会が語る希望は単なる罪の許しにとどまりません。罪の許しは手段であり、その目的は神が人間を滅ぼさずによみがえりの命を与え、永遠にご自分との親しい交わりのうちに生き生きと生かすということです。ここに教会の希望がありますけれども、先週読んでいた本に次のような言葉がありました。それは墓がなければ復活はないという言葉です。復活の命というのは、これは単純な永遠の命ではないのです。始めもなく終わりもない命ではない、断絶を知らない命ではない、死を知らない命ではない。復活の命はその始まりとともに死をも知っている命であります。私たちキリスト者の希望というものは、単純に底抜けに明るいというものではありません。世の辛さや罪の暗さを知らない明るさではありません。ご復活のキリストの両手と脇腹には、十字架の傷跡、槍で刺し貫かれた傷跡、この方は死を通って来られた方であること、神の怒りの裁きをその身に徹底して受けた方であることを示す傷跡が残り続けているのであります。だからそのお方のくださる希望に生きる私たち、その方と同じ復活の命に生かされることを待ち望む私たちも、当然裁き、死というものを感情に入れないわけにはいきません。 あるいは死を無視して単純な永遠の命を得たかのように生きることはできません。我々に与えられるのは復活の命。我々が待ち望むのはこの体が贖われる復活の時。そうであるならば、私たちは自分のことを死と無縁になったものと考えることはできないのであります。中世の修道院のキリスト者たちも、宗教改革以降のキリスト者たちも、メメントモリ、死を覚えよと、そう挨拶を交わしたことを忘れてはなりません。墓がなければ復活はないのであります。復活があるということは、墓がその前にあったということであります。その意味では、教会は誰よりも死のリアリズムに生きるのであります。けれども、この復活の命は生まれながらの自然の命とは異なるものでもあります。生まれながらの自然の命とは正反対なところがある。キリストに結ばれた死は、これは限界のない永遠の死ではなく、限界づけられた死となり、そして代わってキリストに結ばれた復活の命は限界のない命となっているのであります。私たちも世の人と同じように死を恐れ、命を愛するものであります。しかし、その死の恐れ方には限界があり、その命の愛し方には限界がなくなっているのであります。今日お読みした聖書箇所、特別今日のために選んだ箇所ではありません。淡々と読み進めてきたマタイによる福音書の続きです。けれども、良い箇所が与えられたと感謝しております。この2020年度のイースターにふさわしい箇所を神様が与えてくださったと思います。私たちが生まれ持っている限界のある命と限界のない死が逆転し、死と裁きに限界が設けられ、命が無限に重んじられる世界の始まりを語る、そういう箇所だと思うのです。キリストの命に結び合わされた新しい命は、これはどんなに重んじても重んじすぎることはないということを語るのであります。34節以下、そこで王は右側にいる人たちに言う、さあ私の父に祝福された人たち、天地創造の時からお前たちのために用意されている国を受け継ぎなさい。お前たちは私が飢えていた時に食べさせ、喉が渇いていた時に飲ませ、旅をしていた時に宿を貸し、裸の時に着せ、病気の時に見舞い、牢にいた時に訪ねてくれたからだ。すると正しい人たちが王に答える、主よ、いつ私たちは飢えておられるのを見て食べ物を差し上げ、喉が渇いておられるのを見て飲み物を差し上げたでしょうか。いつ旅をしておられるのを見てお宿を貸し、裸でおられるのを見てお着せしたでしょうか。いつ病気をなさったり牢におられたりするのを見てお尋ねしたでしょうか。そこで王は答える、はっきり言っておく、私の兄弟であるこの最も小さい者の一人にしたのは私にしてくれたことなのである。これは福音、良き知らせ、しかも二重に良き知らせであります。私の兄弟であるこの最も小さい者の一人にしたのは私にしてくれたことなのである。一方において、私たちが小さなものとされるとき、この世において自分の命が低く見積もられ、軽く扱われ、自分自身の目にさえ自分は取るに足りない、つまらないものだ、いてもいなくてもどうでもいいものだ、いやむしろ牢にいるというのですから、あからさまな罪人、いない方が良いものと断罪される、そういう私たちが小さなものとなるときも、この世界の王である神は私たちと無限に連帯されるというのです。この世界の王なる神は、虫けらのように小さくなった私とご自分を同一視されるというのです。この小さなものにした親切は私にした親切なんだ、この小さなものと私は完全に一つだ。 神とこのように一つに結ばれるとき、我々の命には無限の重みが加えられるのであります。私たちの命にはどんなつまらないように見える者の命にも罪人の命にも神の命の重みがある。しかもこのことはただ口先だけのことではありません。ただの思想ではないのです。この歴史の中に立ったキリストの十字架がこの主イエスの言葉を出来事とした。誰も拒否できない、なかったことにはできない客観的な事実としたのであります。キリストは罪人のために十字架にかかり、罪人に自分の命の重みをお与えになったのです。さらにこれが福音であるのは、私たちの小さな小さな技が大きく大きく評価されるようになったからでもあります。主イエスが私の兄弟であるこの最も小さい者の一人にしたのは私にしてくれたことなのであるとお語りになり、祝福された人々、神の国を継ぐ人々と呼んでおられるのは、大きな愛の技に生きることができたものではないのです。愛の名に値することもないような小さな親切に生きたものに対してなのであります。小さなものの貧困を解消したものではないのです。牢からその人を解放したものではないのです。旅人を家族としてずっと迎えたものではないのです。飢えているものを見たとき、一切れのパンを与えたもの、喉が渇いているものを見たとき、一杯の水を飲ませたもの、牢にいるものを見舞ったもの、病のとこにいるものをお見舞いしたもの、旅人に一夜の宿を提供したもの、ただそれだけのものであります。それがどれほど小さな技であったかというと、本人は自分がいつそんなことをしただろうかと忘れてしまうほどに小さな技なのであります。しかしそのような小さな技に生きる者が神の国を受け継ぐ、神に祝福された者と呼んでいただくのであります。なぜならば、その小さな者になす小さな技は、小さな者に対する神の無限の連帯のゆえに、神に対して成したことと数えられるからであります。こんなに喜ばしい知らせはありません。取るに足りないこの私の貧しい技が、神の注目される、神が大きく喜んでくださる行為となっているのであります。主イエスはこの主イエスのお言葉を聞く私たちを極度に神経質にしたいのではありません。古今東西、知らずにもてなした相手が神の使い、聖なるものであり、その報いを期待したわけではない小さなものへの親切によって天よりの報酬を受けることになるという物語は無数にあります。けれども、いつでもその可能性を考えながら、自分がその傍らを通り過ぎてしまった、あの人は身をやつした神ではなかったか、いや、あの人がそうではなかったかと、絶え間ない緊張状態に私たちを強いるような、脅迫状態に私たちを陥らせるような、そういうことが目的ではないのです。そうではない。むしろこの小さな自分の小さな行いなど、一体全体どんな価値があるのか、例えば社会の構造悪を覆すのには何の役にも立たない、政治的な大きな力を我々が行使できない限り、抜本的な解決をすることはできないと落胆して、良い行いについて諦めてしまっている私たちに対して、主イエスは私たちの置かれたその場における小さな行動には無限の価値があるのだということを教えていらっしゃるのです。あなたが差し出した一切れのパン、あなたが差し出した一杯の水、あなたの声かけ、あなたの訪問、たまたま出会ったたった一人の人に成した小さな小さな技、 あなたはこれが一体全体に何になるのかと思っているかもしれない。しかしあなたのその小さな行為には無限の価値があるんだ。それは神であるこの私への、この私が喜ぶ奉仕であるのだと元気づけてくださるのであります。これは二重の福音なのです。小さくされる私への神の無限の共感であり、また私の隣人への小さな行為を無限に大きくしてくださる神の祝福という二重の福音なのです。そしてこの二つは誰が受ける福音に預かるもので、誰が与える福音に預かるものであるかという線引きはないのだとある説教者は申します。確かに順番はあるかもしれない。それは私たちの誰もが等しくまず受けるものでなければならないということであります。神が無限の共感を示していただかなければならない小さなもの、貧しいもの、罪人であるということです。けれどもその貧しいものに対して神が無限の共感をお示しになった上で、そしてそこで我々が止めるものになった上で、今度は与える側に回るというのではありません。高みに立つのではありません。神より与え続けていく、いただく必要のある貧しいものでありながら、しかしその神の愛を知った貧しいものがその貧しさの中から隣人に分け与え始めるのであります。決して十分とは言えないものなのです。愛の名には与えしないかもしれない小さな小さな技なのです。けれどもそれを始めることができる。今私たちが置かれていますこの状況下において、おそらくこの歴史上今まで誰もそれを愛の奉仕と名付けたことはなかった、本当に小さな小さな技が愛の奉仕であると言われるようになりました。つまり今は若者たちの間で不要不急の外出を避けて家にとどまる行為を指して、お家にいることがヒーローというハッシュタグをつけてインターネットで無数に発信されているのであります。お家にいること、普段ならばこれは愛の技なんて決して呼べない、そんなことが大きな愛の行為なんだ、人の命を守ることなんだと、そんなことを言えもしないような小さな技が愛の行為と呼ばれる、そういう状況が私たちの目の前にあるのであります。私たち教会が今日の聖書箇所において主イエスより教えていただいていたことを、この世の状況が改めて私たちに教えてくれているような気がいたします。どんな小さな技でも、小さなものに示した同じように貧しい私たちの焼け石に水と思えることでも、神様は喜んでいてくださる、祝福されたものと呼んでくださる、私の国を継ぐものと言ってくださる。なぜならば同じように小さな受けるものにも与えるものにも今やキリストの命が注ぎ込まれているからであります。貧しく小さくあり続けながら同時に神の最愛のものとなっているからであります。もう一度私たちはこの愛と励ましの言葉をこのイースターに受け取り直したいと思います。41節以下の今まで話してきたことと裏返しの状況は皆さんが特に気になる言葉であるかもしれません。しかしこれは今まで語ったことが真実であるならば、コインの表と裏のように当然の帰結を語っている言葉に過ぎません。神が小さなものに無限の共感を示してくださり、小さな小さな良き技を大きく取り扱ってくださるならば、必然的に私たちが小さな兄弟に対してしなかった共感、しなかった親切は神への背きそのものになってしまいます。これはコインの表と裏であります。そう語らないわけにはいかないことであります。けれどももう一度申しますが、この物語は我々を愛の技へと脅迫しようとするものではなく、私たちが自分の小ささと貧しさに心折れ、自己卑下と自暴自棄に陥ることなく慰め励まし、私たちを整えようとするための言葉であります。 これは終末の裁きを連想させる言葉にもかかわらず、ある神学者に言わせれば、決して最後の審判、永劫の罰などを私たちが考える時の材料にはなり得ない話だというのです。なぜならば、この言葉を語り終えた主イエスが向かっていくのは十字架だからであります。ここで語るべきことを語り終えて主イエスが向かわれたのは十字架であるからです。小さな愛に生きることにも疲れてしまう、まさにそれが隣人の命を救うことになるのだと言われても、家の中にすらとどまっていることができない。自分の命も隣人の命も神の重みがあることを知らない私たち、いや、考えてみれば、そのお方が神の子だと知ったとしても、その神の子そのものを十字架につけて殺すことすら厭わない、そういう罪の私たちの罪を担うために、キリストは十字架に向かって歩んでくださったのであります。そこで左のヤギの列に分けられ、永遠の火の中に投げ込まれるほかない私たちに代わって、このお方がその十字架で、我が神我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかと裁きの全責任を負ってくださったのであります。ヤギの置くべき裁きはキリストの十字架に余すところなく注がれているのであります。ここで私が大好きな言葉、実践神学者ルドルフ・ボーレンという方が語った言葉を引用することは意味のあることだと思います。ボーレンは第一コリントの4章5節の後半、主が来られるとき、主は闇の中に隠されている秘密を明るみに出し、人の心の企てをも明らかにされます、その時おのおのはお褒めに預かりますという、週末に私たちに対して神が語られるという御言葉を説いてこのように言いました。来たりつつある神は、そのしもべたちしもめたちを褒めるために来られます。そしてこうも言うのです。失敗したことも褒めていただくことがないということだけで取り去ります。これが十字架とお蘇りの福音であります。そこに生かされている者たちの告白できる言葉であります。だから産まず恐れず、失敗したしても何度でも立ち上がる許しの中に、神様が褒めよう褒めようと待っておられるその眼差しの中で、私たちは賭けだらけの小さな技をキリストにおいて一つとなっている神と隣人のために捧げさせていただくことが許されているのであります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、人と人とが隔てられることこそ悪のなせる技であり、神と人、人と人との隔ての壁をなくすことこそがキリストの十字架の御業であったことを告白する私たちにとって、距離を取ることこそ愛の技につながるという今の状況は、正直に言って戸惑うばかりのことであります。しかし今はそれこそが愛の技だと信じます。けれども私たちはすぐにその愛の行為を逆手に取り、人を差別し分断する自分の罪の思いを満足させるために用い始めてしまうと思います。主よ、私たちを憐れんでください。この世界を憐れんでください。そして三位一体の神の間にある混同しない区別ときちんとした結びつき、ある神学者が表現したように、そこにある孤立せず絆が断ち切られない、しかし相手の足を踏むことのない、傷つけることのない、そういうダンスの距離を保つ知恵を私たちにお与えくださいますように。今私たちは開かれた傘のような教会として、置かれたそれぞれの場で、この地域、日本、世界を包み込むように祈りと礼拝を捧げております。私たちがこの週も置かれたその場で取りなしの祈りに生きることができますように。主よ、やめる者、不安の中にいる者、悲しむ者、奮闘する者、疲れ切った者、どうぞその者たちと共にいて、癒し、励まし、慰め、力づけ、休ませてくださいますように。 この祈りを死を打ち破り墓よりよみがえってくださったイエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。賛美をいたします。54年版の賛美歌の154番、地を越え高くをもって主を賛美いたします。
感謝の祈りをいたします。天にいます私たちの父なる神様、今日もまたあなたの皆を褒めたたえるために集められましたことを感謝いたします。しかし今日は今までにない経験の数少ない信徒とともに礼拝を守っております。それは新型コレラのためです。私たちはこのような状況のもとにあなたの復活を祝うためにここに集まってきました。感謝をいたします。あなたは本当に十字架にかけられ死にて葬られ三日目によみがえりました。どうぞこの喜びを今ここにいない私たち兄弟たちの共に時を同じくして祝うことができますように祈らせてください。いろいろな出来事が起こっておりますが、どうぞこれらのことが加害者とか被害者とかそういう言葉でなく共に耐え忍ぶ、そして最後に喜びを持ってまた生き生きとした社会が復活することができますように導いてください。ここに 献身の印として献金をお捧げいたします。どうぞ御用のためにお使いください。貧しき身近な祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。
アーメン。祝福をいたします。主があなた方を祝福し、あなた方を守られるように、主が御顔を向けてあなた方を照らし、あなた方に恵みを与えられるように、主が御顔をあなた方に向けてあなた方に平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。